高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日のテーマ、ロボアド。僕この話好きなんですよねなんかちょっと夢がありません？
そうですね、本当私もあの周りでやってる人がすごい多いので、まあ、そういった意味であの話を聞く機会は結構あるというような感じですかね。
私 AI ネタってもともと好きで、ドラえもんの世界が来たなみたいな感じがしません？なのでワクワクするんで今日は楽しくお伝えできればと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話、ロボアドって何。前回は投資信託、どんな商品があるのについてお話しました。今回はロボアドって何でございます。新ニーサが始まってロボットアドバイザー、ロボアド、注目度が上がったような気がしませんか？
そうですね、この 2,3 年ぐらいでじわじわとやられてる方とか、話題に上げる方が増えてきたっていうのもあるかなと思いますね。
ダメ押しになったっていう感じです、はい、それでやっぱあれなのかな、 AI 自体に関心が世間で高まってきて、 AI に任せた方がええんちゃうかみたいなムードがあんのかなっていう気がするんですよね。
なんかあと投資したいけど結局何したらいいのか、何選んだらいいか分かんないって人への需要があるかなと思います。
なるほど、これも人に聞くより AI に任せちゃえっていう、まあ、分からなくないですね、特に現役世代の若い方なんて忙しいじゃないですかね。だからまあ投資の勉強とかする、自力でやるんだったらそれでも投資はしなきゃってなると、まあ、とりあえずこれからやっとこうかっていう流れはあるのかなという気がしますね。ちなみに国内でロボットアドバイザー、ロボアドを使った運用資産というか預かり資産っていうんですけど、これはもう1兆円を超えてるという、ロボアド普通に隣の誰かが使ってるという時代なんですけど、横川さんロボアド使ってます？
私は診断までやり使ってないです。自分で買う方がいいなって思ってしまったタイプですね。
それはあれですね、家電量販店に行って実物を見てからアマゾンで買うみたいな感じがするんだけど、
まさしくそうですね
私はね、あの診断やりかけてめんどくさくなってやめたっていうタイプなんですけど使ったことはないんですけど、でもどうかな、割と合理的なサービスかなっていう気がしますね。
そうですね、まあ、ここで今日のポイントです。ロボアドバイザーとは AI 人工知能を活用して投資診断や投資アドバイス、運用などを行うサービスのことということですね、ロボアドバイザーとは、証券会社などが行っている AI を活用して投資診断、投資アドバイス、運用などを行っていると。で、投資に関する質問に、先ほど診断ってお話がありましたけど、それを答えることで、その人に適した資産配分の提案などを受けることができます、で最低投資金額も、1000円、1万円などから比較的ね、お安い金額から始められるものとなっていますね。
どれ買ったらいいのっていうのを判断してくれるってことですね。ロボアドバイザー、ロボアドには2種類大きく分けるとあって、一つはアドバイス型で、これはその名の通り、助言が受けられるってことですね。もう一つは投資一人型っていうのがあって、これも本当お金の配分までお任せでできちゃうというタイプ。アドバイス型っていうのは無料が多いのかな、
診断だけならみたいなありますよね。
診断だけなら無料っていうもので、それを見て、あ、じゃあこれとこれ買ったらいいのねってなったら、そこから先の買って注文したり積み立ての設定したりとかっていうことは自分でやってくださいねっていうことですね。で、一人型っていうのはそこもやってくれるんで、こちらはきっちり手数料がかかるというタイプになってますね。これもバランスをいろんな質問に答えていくと、こういう組み合わせがあなたには合ってるんじゃないですかと出てきて、じゃあそれでお願いしますというタイプですね。 なのでアドバイス型使うっていうのは投資をするっていう意味で言うと手続きまでは分かるよっていう人だと、まあ、こっちでもいいのかなっていう、
うん、そうですね。とりあえず診断してみるみたいな、ね、ところはありますよね、うん、
で一人型っていうともう本当完全お任せなんで初めてやりますよく分かりませんっていう人が、まあ、丸投げできるっていう仕組みですね。なので、まあ、こっちはより未経験者とか初心者の人なんかにも向いてると。ただやっぱりね手数料結構高いんですよね。
そうですね、
うん、1% とかが一般的なんじゃないかと思うんですけども、まあ、100万円預けると年間1万円ですよね、うん、今例えば積み立て枠のNISAで使える投資っていうと手数料どれぐらいなんですかね。 0. 何%、
うん、そうですね、うん、
0.3 とか4とかっていうものもあるのでそれと比べるとやっぱりちょっとしっかり手数料がかかって、これあのアドバイスの手数料が 1% で投資信託買うと別に手数料がかかりますよね。なので出来上がると 1. 何%とか買う投資信託によってはそっちの手数料がまた 1% かかったりとかっていうこともあり得るのでダブルでかかりますよというところはちゃんと知った上で利用するってことですね。ここが大事。では続いてこぼれ話のコーナーです。ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話こぼれ話。このコーナーではお金にまつわるこぼれ話を高井博明と横川楓がお話していきます。今日のテーマは AI 使ってますかですね。ロボアドは使ってないということだったんですけど、
はい、
使ってます？ AI。
そうですね、なんかAI に含まれるのかっていうところですけどロボット掃除機を、まあ、活用してるのと、うん、そうですね、あと、まあ、飲食店の配膳ロボットとか私見たことがあります。
私ねまだ実は見たことないんですよ。
あ、本当ですか。めっちゃ可愛いですよ。
まあ、あとあれですよね、いつの間にか使わされてるって変な話なんですけど、うんうんうん、例えば SNS 使ってれば全員使ってるっていうことですよね。 AI さんがアルゴリズムで投稿を選んでくれてるんで、もうあと何でしょうね、普通に消費者として暮らしてるとお店とか運送とかも
そうですね、
AI が使われてるんでどこで使ってるか分かんないみたいな状態になってると思うんですが、私の場合はね仕事でめちゃくちゃ使ってますね、YouTuber なんで動画の編集やるんですけど、今時もう AI が乗っかってる編集ソフトしかないみたいな状態なんで、 AI 君が字幕を読み取ってつけてくれて、でそのあれですね、字幕の方を編集すると動画も編集されるみたいな仕組みになってたりするんで、ないと商売上がったりです。
とても便利ってことですね。
いや超便利だし、うん、あとね地味に相談相手に使えるんですよ。これ多分投資のロボアドと同じような使い方も多分できるんだと思うんですけども、私の場合 YouTube の機材買うときとかね、あと YouTube の動画のタイトル決めるときとかにキーワード10個ぐらい入れて、これでいい感じのタイトル20個出してとかっていうとバーって出てくるんで、あそこからんー、これいまいちだな、この線であと20個出してとか言うと無限にやってくれるんで、人間より使い勝手がいいですよね。うん、これまあだから本当皆さんね、いろんなお仕事でもプライベートでも使えるもんは使っちゃった方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。
やっぱ本当に便利になるっていうところがね大きいですよね、うん、きっと、うん、
でまあもう本当ね投資の世界でもやはり流れてきてるんで、これ4月23日付の日経電子版のニュースですけども、ロボアド新ニーサで契約増、ウェルスナビの新規口座3倍にっていう、まあ、ウェルスナビさんはこのロボアドの日本の最大手ですけども、まあ、これニーサが追い風になって投資一人型のロボアド、さっき言ってた完全お任せタイプですねの利用者が増えてます。でウェルスナビは1月の口座開設が昨年2023年の単月のベースのおよそ3倍になったということですね、まあ、これはやっぱNISAの効果ですね。新しく投資を始める方が増えて、しかもNISAデビューっていう方で、よう分からんぞと、とりあえずやるぞっていうのの受け皿になってるっ という、まあ、感じですかね、うん、
実際本当にあの20代30代の人の、まあ、周りの話を聞いていてもやっぱロボットアドバイザーやってるっていう人結構多かったりとかはしますね、まあ、本当にそのやっぱ話を聞いてると、
うん、
選ぶのがまあ大変とか、まあ、全部任せたいみたいな、
うんうんうん、
理由で選ばれてる方が多いのでやっぱそうあの本当にねNISAやらなくちゃいけないけどとは思ってるけど、まあ、何したらいいのかわからないっていう方で選ばれてる方本当多いんじゃないかなというところですよね、うん
この辺りね何でも AI 使っていこうという時代に乗っかってるっていう話なんですがちょっとね続けてあのじゃあロボアドってどうなんだろうという突っ込んだところもお話していきたいと思います。以上こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。さて今日の話はロボアドって何というテーマでお送りしています。日経の紙面でロボアド主要5社と呼ばれているのはフォリオ、マネックス、お金のデザイン、楽天証券、ウェルスナビです。で、まあ、この他にもいっぱいあって、まあ、アメリカの会社なんかもあるんですけども2016年から現在までを比べるとロボアド市場ってもうものすごい勢いで伸びてきてますよね、
うん、そうですね。
でまあ、これは気持ちはわかるというか結局時間の節約になるっていうのが大きいだと思うんですよね、うんうん、
本当に
投資始めるとなるとそもそもねいろいろお勉強してから分かってからやってくださいねって言われるといやそんなこと言ってたら分かるまでできないじゃんっていうそんな暇ないんですけどっていうことですよね。
でもこれって本当、うん、投資に限らずですよね。例えば私とかって、うん、結構タクシーに乗っちゃうんですけど、
うんうん、
やっぱそのドアトゥードアで着くのにことに対してお金を払うとか、
うんうん、
あと、まあ、ちょっと自炊がめんどくさい時に宅配頼んじゃうとかもそのお金を払う分時間と労力を節約してるみたいなところなので、
うんうん
うん、なんか別にロボアドに限らずそういうことってやっぱあるよなと思います。
まあね、あの私ねあんまり好きな言葉じゃないんですけどタイパーなんて言葉が、ね、
はい、
ありますよね。あまりタイパーばっかり考えてるとかえって貧しくなるんじゃないかっていう気もするんですけどでもタイパー大事なんで、
うん、
タイパー考えると 1% ぐらい払ってもいいんじゃない
って方も
って方もいらっしゃるっていうことですね。うん、うん、でもこれ結構合理的だなっていうのとあと私ね結構もう一つね大きいのはちょっと厳しいこと言ったねこれ個人的にやっぱ金融機関に対する警戒心っていうかね人間に相談して大丈夫かなっていう心配が若干あるのかなっていう気がするんですよね。で実際銀行行ったり証券会社行ったりするっていうのはかなりハードル高いと思うんですよ若い人にとっては特にね。でじゃあネット証券でいいやっていう時にいや待てよこっちだったらもう丸投げでやってくれんじゃんってもう多分もう道ができちゃってるだと思うんですね。ここが多分少し年齢が上の人と違うところで年齢が上の人っていやこれやっぱ専門家に相談した方がいいんじゃないって最初に多分人間に行くと思うんですよね、
うん、
でもその人が中立かどうかっていうね本当にね金融機関とかの窓口に詐欺師が座ってるなんていう確率は極めて低いはずなんですけれどもでもこの人がなんか手数料高いもんとかね押し付けてきたりするっていう心配だってあるよねとか思うととりあえず AI ならそんなことしないだろうっていう信頼感があるのかなっていう気がするんですけどどうでしょうか。
えちょっと話するかもしれないですけど、ええ、ちなみに高井さんがじゃあロボアドを活用してない理由って何なんですか。
それはね、
はい、
まあ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、まあ、自分でできるからですよね。
ね、やっぱそうな、ね、うん、やっぱ自分でできる方は本当に、まあ、自分でやられて、うん、なかなか判断がつかないとか本当誰に相談したらいいのか分かんないって方がやっぱ使うものっていうところですかね、
うんうんうん、というのも自分でできちゃうと株式投資って結構リスク高いじゃないですか、うん、で株式投資ってリスク高いんだけどリターンって長期で見ると多分年間で 5,6% とか 7% しか出ないんですよ。いい時 7% 悪い時 5% 悪い時ってあれですよ 2,30 年かけてですよね、うん、たまたま10年ぐらいねめっちゃ絶好調みたいなアベノミクス相場みたいなことあるんですけどもでも鳴らすとその前まで入れると多分そんなないんですよね。って考えると手数料 1% って結構きつくないですか。
そうですね、そのやっぱ1% がどれぐらいっていうのは分かってない方も結構多そうですよね、
うんうん
うん、
まあ、1% ぐらいいくかっていうのは多分パーセントで見てるっていうよりも お金預けるときにね、年間10万かで 1% か、あ、1000円ならまあいいかっていう感覚なら、それすごい分かるんですよね。1000円2000円で投資の勉強しなくて済むんだったら、いやそれはロバートで行くだろうと思うんですけど、だんだんねライフステージ上がってきてというかね、積み立て額も増えてきて100万200万500万とかってなってきて、500万だと年間5万円ですよ。あらゆるサブスクで一番金払ってるみたいなことになりますよね。うん、だからサブスク型ですよね、要はね、ロボアドってね。なんで金額が上がってくると、おやってなってくるかもなと思うので、まあ、私はそんなね投資額そんな大した金額じゃないんですけど、でもあ、ちょっと高いなっていう感じがするんですよね。
うん、
何と比べてるかっていうと、あれと比べてるんですよ、あのバランス型ファンド。うん、バランス型ファンドを私は買ってるんですよ。あれって均等投資で AI でも何でもなくて割り算だけですよね。うん、8等分で日本株と外国株、外国リートと日本リートみたいな、なんか8種類に均等でずっと投資してるっていうね、 AI の対局の原始的なやり方なんですけど、でもこれもお任せなんですよね。で確か手数料年間 0.4% とかでやってくれちゃうので、もうこれも英語で言うノーブレイナーってやつで、もう考えなくてもいいやつなので、そっちにお任せしてコストの分だけリターン上乗せできるかなと思ってそっちやってるっていう感じかな。
だからやっぱりそのすごく本当に便利だし、うん、なんていうんですかね、考える時間がないとか勉強する時間がないってなると、うん、本当にいいものではあるけど、やっぱ結論勉強した方がいいってことですね。
うん、長いスパンで考えると自力でできた方がコストとリターンがね、多分バランスは良くなってくるんじゃないかと思うんですけども、ここでね若い人の利用が多いっていうのはすごく私は理解できて、若いうちって誰かに投資する、まあ、要は資産運用って誰かに投資するわけですよね。誰かに投資するよりも自分に投資して、こう投資ってお金だけじゃなくてね、時間も含めて自分に投資してスキルを上げて、まあ、要は給料を上げると、収入を上げるっていうふうに持っていったら積み立てできる額が増えるはずなんですよ、投資できる額がね、生涯で。そっちの方がリターン高いかもしれないんですよ。なので、まあ、理想は多分収入も上げつつ投資の勉強もして自力で投資もできますよ、収入も上がりましたよっていうのが理想なんですけども、まあ、まずは収入上げるぞと、投資の勉強はちょっと後回しにしようっていう人がロボット使うっていうのはありかな。
まあ、でもなんていうんですかね、その年収上げたいって思ってる方が払っていいであろう手数料よりちょっと高いかなって私は思っちゃいます。
その現状はね、
はい、リボ払いとかと同じ原理に近いっていうか、うん、まあ、手数料が高いっていう意味だと、
うん、
やっぱそこがもうちょっと手数料が下がったりとかした方が、うん、若い人にとってもいいものになっていくんじゃないかなと思いますね。
これ多分すごいね、鶏卵なんですけども、おっしゃる通りで多分ね下がっていくんですよ。投資信託の手数料も昔すごく高かったのが競争でだんだん下がっていったんで、ロボアドの業界もマーケットが大きくなってきましたよね。これで、まあ、今の規模よりも大きくなってくるとサービス競争が始まってきて、多分今でもあの長い間利用してると手数料下がってきますよっていう仕組みがあると思うんで、何百万円以上とかになると手数料率がこれだけ下がりますよみたいな形でだんだん競争が出てきて、アメリカなんかはそれでかなりね劇的に手数料が下がったんですよね、という流れになってくるんじゃないかなという気がするので、まあ、そういう動向をチェックしておくのが大事というのと、あれですね、1% 今だとね、 1% っていう手数料はね、自分の時間の価値と比べてこれは安いと思えるかどうかですね、うん、ちゃんと 1% で買った手間と時間を自分が有効活用して自己投資に使えるかどうか、それで無駄に使ってしまっては、あるいは無駄遣いのために使ってしまったら二重でコストがかかってしまうんでね、ここは気をつけたいところですね。
じゃあ今のお話をいろいろ聞いてて、うん、ちょっとやっぱやりたいって思ってたけど手数料ちょっと微妙かもって思った方が、
うん、
やっぱ投資の勉強するってなった時に一番聞いていただきたいのはこのラジオということで大丈夫です。お
引っ張りましたね、はい、いやでもおっしゃる通りで、僕今割とねロボアドやって時間を浮かせて自分のねスキルとかに全力投球とかってありよっていう話をしたんですけど、収入を上げていこうとかビジネスのスキルを上げていこうっていう時に、これ結構裏側で勉強しなきゃいけないことって資本市場とか市場経済の仕組みとかのはずなんですよね。 今の経済どう動いてるのっていうことを勉強しなきゃいけなくて、で例えば起業するとかねってなったら、もうマーケットと株式市場とかねのことを分かってなかったら話にならないので、これって実は投資のお勉強と表裏一体っていうよりも、普通に投資信託とか買ったりするっていうよりも深い勉強をしなきゃいけないはずなんですよね。だ経済のことに興味を持つ方向で自分のスキルを上げていくっていうね必要があるんだとしたら、ついでにちょっと勉強すれば多分投資できるんですよ。でついでにちょっとってこと言ったらね、ポッドキャストを聞くなんていうのはですねもう時間のコストとしては非常に低いんじゃないかと思うので、うん、
そうですね。あとなんか本当に、ま、今って本当前回もお話にありましたけど、投資信託とか数百円とかで買えちゃうから、
うん、
ま、前回話題に出た、ま、有名な銘柄とかをとりあえず買ってみて、うん、自分でチェックするみたいなのが一回やっちゃえば結構楽ですよね。
やったことないとめちゃくちゃめんどくさい気がするんで、うんうん、ハードルがすごく高く感じるんですけど、まあこれもね私も持論で、やってみればそんな難しくないし、あとやってみると案外楽しいので、楽しみながらいけるんだったら初めからね自力でいくという手もあると。だから自力でいくのか AI の手を借りるのか、これは選択だってことですね。
まだでも結構その自力でやってる方も逆に増えてきてるように思います。ロボアドにお任せしてるって方も、まあ、もちろんいらっしゃいますけど、何ですか、普通に自分で勉強したいとか、うん、それこそ新ニーサが話題だからちょっと勉強したいとか、
うん、
自分でその前回のお話にあったように目論見書とか見てみたいとか、なんかそういう方もやっぱ増えてるように思うので、今って結構その勉強もしやすい環境というか、
うん、
ね、あのネットで、うん、ネット証券とかだとすぐ一瞬で見れますし、うん、情報を知りやすい環境っていうのは結構整ってきてるように思いますね、
うんうんうん、そうすると最初におっしゃってたみたいにロボワード使ってみるよっていう人も増えてるし、自力でやりたいよっていう人も増えてる、まあ、裾野が広がってるってことですかね、
うん、
私ねロボワードに関して言うと、これなかったら投資してなかっただろうなっていう人が投資できてるっていう意味ですごく大事な役割を担ってると思うんですよね。で、まあなんだろうな、卒業って言うと変ですけど、ずっとこれでいいやっていう人はこれでいけばいいだろうし、で卒業できるってなったなってなればそこでまた考えればいいので、まあ、入り口としてはありかなという気はしますね、うん、
結構そのなんていうんですかね、本当に、まあ、やってるロボアドでもやってるうちに私の友人とかだと、うん、そのロボアドの動きとかめっちゃ見てるんですよ。デボアドで買ってる資産の動きをめっちゃ見てる子とかいて、
うん、
でなんか多分皆さん見るようになると思うんですよ。自分の資産結局どうなってんだろうみたいな。
え、預けっぱにしないんですか？
あ、そう、見てる。なんかあのアプリとかでスマホで気軽に見れるから、うん、結構見てるんだよねみたいな子が多いですよね。やっぱ気軽に見れるっていうのも大きいかなと思うんですけど、だからそれ見てるうちになんかこれなら自分で買えた方がいいかもって思
っちゃ
う人が増えるのかなと思いました。
そう、
うん、
ですよね。ああ、そうなんですね。
うん、
いや僕自分で使ったら多分完全放置すると思うんですけど今だってあのパッチ資産分散ファンドでバランスファンド買ってから全くチェックだって、チェックしてもしょうがないですよね。
まあまあ、でもなんか動きが気になるって人も結構いますよ、
うん、実際。はあ、いや、そういう意味で言うとね、じゃあそこから入ってあできそうじゃんとかって思うっていう意味でも、入り口としてはやっぱ、
うん、
ありなのか、
うん、
あでもあれか、ちょっとめんどくさいな、そこでニーサやっちゃうと。
そうですね、切り替えるのがねできないから。
そうか、
はい、
だからそこは考えようかもしれない。
そうですね、一回売却して、ねね、他の口座にっていうことになりますよね、うん、
あちょっとめんどくさいかも。
それはそうですね、
うん、
まあ、なんか結構ロバードをやられてる方はそのニーサ口座じゃなくやってる方も多いように思うので、普通に今までから、あの多分ニーサ口座に適用されたのって結構最近だと思うんですけど、うんうんうん、なんかその前からやったことがでも普通にやってる人が多いと思うので、まあ、ニーサでまた別に始めるっていうのもいいのかなと思います。
ロバード先生で習っといて勘ができてきたら AI で教えてもらって、で自力でやるときはニーサでやってみるっていう、うん、まあ、そういう使い方も全然ありですよね、
はい、
うん、なるほどね、まあ、AI を使いようということですね、
は
い。
ここで今日のポイントです。まずは自力でやるかロボアドか、時間とコストを考えよう
ですね。じゃあ続けて今日のまとめをしておきます。ロボットアドバイザー、ロボアドとは AI 人工知能を活用して投資診断や投資アドバイス、運用などを行うサービスのことです。そして自力でやるか ロボアドか、時間とコストを考えましょう。以上、今日の話はロボアドって何でした。
高井博明と
横川楓の
お金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。今日は大好きな AI の話で楽しかったです。
私はめっちゃタイパを重視するタイプなので、はい、まあでも知識があることは自分でっていうところはありますね、
うん
はい
うんうん、結局タイパーってまさに時間対比でパフォーマンスを見るってことなんで、うん、ここで節約できるなと思ったのが、まあ、コストに見合ってるかどうかっていう視点で言えば、使いたい人というか使える人というか使った方がいい人っていうのは多分いるんだと思うんですよね、うん、なのでロボアド、ロボットアドバイザーも入り口としてはありかなという気がします。あるいはこれでもいるんですかね、なんかこのままずっとロボアドのままで人生終わるみたいな
ちょっと正直他のやつにはやっぱ手を出される方が多いのかなと思いますよね。やっぱニーサとか、そうですね、ロボアドでニーサをやられてない方とかは結局ニーサもやろうみたいな感じになるので、
あなるほど、うん、なるほど。ほらサブスクって始めると忘れちゃって気がついたら全く使ってないのに3年4年みたいなことってありません？
まあ、でも自分の運用してる額が多分大きいとなってくると結構多分心理的に
それですよね、
はい
うん、
って思います。
それで掛け算して払ってる金額見るとおやってなって、うん、っていうところで目覚めるっていうことですかね、う
んはい。
まあ、あとはやっぱりね、あの先ほど番組の中でもお話したんですけど、勉強してみると面白いんで、うん、投資とか経済って面白いじゃんって気づいてみると、自分でできるなもあるんですけど、自分でやってみたいなってなるっていうパターンありなのかなって気がするんで、うん、まあ、私なんか今ねやってみたいなと思いつつ、新聞記者時代はできなかったんで個別株の投資なんかもこれからやってみたいなと思ったんですけど、自力でやるって結構楽しいですね。
そうですね、うんうん、
まあ、なので、まあ、ロボアドでも、入り口でもありだし、自力でやるのもありで自分のスタイルでいくと、もうまさにね、まあ、投資判断は自分で判断して自分で責任を取らなきゃいけないという世界なので、選択次第というところですね。
はい、この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は7月11日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。ちょっと匿名で聞いてみたいなという方は番組サイトからもご質問をお受けします。そしてラジオ日経ではビジネスパーソン向けにスマートフォンのアプリ Biz Podcast by ラジオ日経をリリースしました。利用は無料です。このアプリはビジネスパーソンのオン・オフに寄り添うというコンセプトのもとで iOS と Android で利用できます。この番組も配信されていてお気に入り登録なんていう機能もあるので、ぜひお気に入りに入れてください。お願いします。あ、その前にもちろんアプリをダウンロードしてください。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
なんとかと AI は使いようってことですね、はい。